としてはそれで仕事が楽になるのとかね、あと子供たちは本当にあの紙と鉛筆で授業を受けないでものが覚えられるのっていうところがすごく気になる。ああ、
でも今回の、その覚える覚えない、まあ覚える覚えないというよりは俺は今回すごくこう見てて思ったのが、やっぱり子供たちの才能を開花させるための道具なということで出してきてるのかなっていうふうに。だからあのクリエイトっていう言葉を何回も使ってると思うんだけど、やっぱりその子供たち、まあ、子供たちというかまあ大人もそうなんだけど、やっぱりやり方が分かんない、
はいはいはい、
どうやったら自分の思ってることを表現できるんだろうというところを、なんか手助けしてくれるツールでっていうのをすごく感じたんだよね。
アップル製品ってそうだもんね。
そうで、あの俺が一番今回思ったのはアップル昔に戻ったなってちょっと思ったの。
はいはいはい、やりたいことをやれるツールだもんね。
そう、そして体験をやっと製品の中に入れてきたなっていう、
なるほど。
アップルってやっぱりずっとこの体験だったりライフスタイルというものをこう提供してきた会社だと思うのね。そこにハードウェアがくっついてきた会社だと思うので、で今回、まあ、対象は子供が対象にはなってたけど、まあ、そこをね、その子供たちに体験をさせる、その、クリエイティブクリエイトするっていうことを体験させる、そして、なんか自分のやりたいことを見つけてそこから学びが進んでいけばいいんじゃないかなっていう体験を売るのかな
っていう、そのきっかけになるツールか、想像力を刺激して、
そうそうそうそう、ってすごく思った。やっぱりなんかね、詰め込み授業じゃなくて自分の中から湧き出てくるものをどうそ、あの、みんなに届けていくかっていうところ。
ってことは国語の先生とか理科の先生とか、アップル製品が大好きだけど勘違いして無理やり使おうとしない方がいいよってことだよね。
それはそう思うよ、
だよね、そうそうそう、
それはそう思う。
何勘違いしてんのっていう話で、ね、
これに使わなきゃいけないみたいになっちゃうとまたやっぱり話は変わってくるのかなっていう、
分かる分かる、
それやって、そのつまんない授業の内容をこれにすると、もうその子たちが育てなくなると思ったんだよね、でも秀樹さんの話聞いたら、あ、そう考えると美術とかね、図工とかの時間では絶対的に威力を発揮するんだなって思った、
なんかね、どっちかっていうと、まあ、子供向けではあるけども、なんか大学生がやるような感じのことを子供たちもできるようになるのかなっていう感じはあるんだよね。自分で考えて自分でなんか論文、これをテーマにして論文を書くみたいな感じのことを、まあ、もっと、もうちょっと幼いテーマにはなるかもしれないけど、子どもたちがそうやって自分で自分の気になるテーマをなんか、探して表現していくっていうツールになれるんじゃないかなっていうのを感じたんだけどね。使ってないから分かんないけどさ、なんか発表を見る限りはそんな感じがしたんだよね。
私はね、両方の意見を合わせたことになるんだわ、結局は。で、じゃあやっていこうか。
お願いします。
あの感想ね、感想っていうか、ちょっと長くなるけどやってってもいい？
いいよいいよ。
あのね、最初にアップルが今回どんな戦略でくんかなと思って興味を持って見てたんですけど、Chromebook って Google が出してんだよ。で、すごく安く出してるもんだから、それが広まってて、で、Apple ってさ、覚えてないかな、今から何年か前、まだジョブズが生きてる時に、実は iPad をね、学校とかああいうとこに無料で配って、あの、キャンペーンやったことがあるんだけど、大失敗してんだよ。
ああ、そうなんだ。
で、これなんでかっていうと、製品が高いと。で、最初は無料で使ってもらって、そこからあの買ってもらうっていう、ほら、あの販売につなげていくって戦略で行ったんだけど、大失敗してて高くて買わなかったんだよ。で、その時に Google が Chromebook っていう、本当にその、まあ、Google のアカウントさえあれば使えますよっていう安い製品をブワーって市場を食っちゃって、で、Apple の教育の場ね、あの一般の市場じゃないよ、教育の方面での Apple のシェアって、アメリカだとね、幼稚園から高校生まで Mac と iPad を抱き合わせても 20% ぐらいしかシェアがないんだって、で、Google が 60% で、マイクロソフトでも 22%、まあ、これはモバイルと PC 合わせた数字でね、Apple が20に対して Google が 60% もシェアを取っちゃってるんだよ、あの、教育の現場では、とにかく安いっていうのがね、重要なわけだったんだよ。 でそれがね、あの今回の iPad の値段が、教育者向けとか生徒向けだと299ドルっていう、うん、3万円しない、お値段で出てきたでしょ。で、しかもセキュリティもしっかりしてるあの iPad が299ドルっていうのは、これはあの戦略としてはものすごくインパクトがあったと思うんだよ、で今回はまず値段を下げてきたということ、でその失敗した時には、iPad をただばらまいただけだったんだけど、今回は教育者向けだとか生徒が使うアプリだとか、カリキュラムだとかプログラムっていうのをものすごく作り込んできたんだよね、だからあの Apple が前回失敗してるのは価格が高いっていうのは、これはもう統計でも数字でもはっきりと出てるもんだから、今回は新たにそのハードだけじゃなくて、秀樹教授も言ったようにソフトも一緒に抱き合わせで作り込んで、あの引っ下げてやってきたわけなんだよ、で結局先生たちが自分たちのクラスで、あこれは使えそうだなとか活かせそうだなっていう具体的にイメージできるものを作ってきたっていうこと、あの先生ってすごくハードじゃん、もうヘトヘトになるぐらいあの働いてるんだけど、それをいかに先生の仕事も効率よくできるか、でさっき秀樹教授もすごくいいこと言ったんだけど、子どもたちがその道具を使ってどういうことができるかって、本当にクリエイティブを刺激するようなそのあのものとして、デバイスとして戦略を練ってきたわけなんだよ、だからもうものすごくここはねやってきたなっていうのをまず最初に、思ったのね。でまあちょっとそれは置いといて、先生たちのコンテンツっていうのに私たちには直接そんなにあの、使わないからここでちょっと置いとくんだけど、iWork だよ今回一番すごかったのは、iWork の特にページズ、これに Apple Pencil が対応して、しかも本も作れるようになった、これなんだよ、ここだよ、もう今日はこれがあったから撮ったんだよ正直。まあ、過去にね iBooks オーサーっていう失敗企画がありましたけども、
やったね119 Mac でもね、
そう今回は同じ、そう本でもページズで作れると、で、まあ、本まで作らなくても自由自在にペンを使って作りたい書類とか PDF を、ね、作ったりとか本当に作れる、もう春なんだよ、わかるかな、春が来たんだよやっと、あのね、わかる、
アイウェブが、我が家の春と申してもらって、
アイウェブがなくなって、そうだよ、私の大好きなアイウェブが、そう私が大好きなアイウェブがなくなって、涙に暮れていたわけだよ、でしょうがないからメモ帳使ってた、そうしょうがないからメモ帳使ってたけど、やっと自由自在にページが作れるんだよ。
もうなるほど、
だってキーノートだってナンバーズだってアップルペンシル使えること考えてみ、アップル好きならここで小躍りしてティムに親指立ててね、グッジョブって言ってないとおかしいんだよ、お前らおかしいよ絶対、ここでページズとかナンバーズ、そしてキーノートがアップルペンシルに対応したんだよ、これダメじゃん、ここティムにグッジョブって親指立てなきゃ、ここでこれおかしいわ君たち、
ここね特にページズとキーノートがね、アップルペンシルで使えるっていうのは大きいかなって思う、ね、
そりゃそうだろ、これもうすごいだろ、だって考えてみ、自由自在でページズ実際にいじってみたよ、もうね、あもうダメだ、神様ありがとう、アップルに合わせてくれて、シャロットあれ
で今おじさんの声出てたよ今
いいだよ、もう本当にありがとうだよ、もう感動しちゃってさ、ページズ、アップルペンシルで使ってみー、もうね iPad 150枚くらい買いたい気持ちでいっぱいです、最近では一番楽しかった、もうあのさ大げさじゃなくて、
ページズでペンシルが使えると何が一番楽しい、
まずさ、例えばあのね、まあ書き込むはあの、そのボックスが出てくんだよ、あの書き込める枠がテキストボックスみたいにボックスが出てきて、その中に書き込むんだけど、今までは1個書いたらそれをこっち持ってって、ドラッグしてこっち持ってってとかって動かしてたでしょ、そうじゃないんだよ、何個そのボックスの中に書き込もうが、その箱を全部大きくしたりちっちゃくしたり、それこそ指でピンチしたりさ、あの拡大したりしながら全部がちっちゃくしたりでっかくしたりできるんだよ、言ってることわかる、
今までだとその、うん、入力するための儀式を必ずしなきゃいけなかったのが、今回はペンを置けばもうそれで儀式が始まってるってことだよね。もう
もうそう、ここに字を入れますよっていう、もうね、だね、やってみ、もうね、言ってもね、多分ね、分かんないと思うんだよ、このポッドキャストなん、たかがポッドキャストだよ、伝わんねえよ、もう。だから、みんなやってみて、ページ図、アップルペンシルで iPad で使ってみって、おーってなったら、
おーってなんだ。
あのさ、ちょっとさ、聞いて、ワープロの時代から始まってさ、うん、Windows PC 使ってた時代もありましたよ。で、テキストのフォントをね、上げるにね、あの、三角のね、あの、ぼっちでね、プル、あの、フォントの大きさを変えるのに、上にしたり、下にしたりさ、フォント12とか14とか数字でやったりさ、それをポチポチポチポチ触ってた時代からさ、Apple Pencil で好きな大きさに書いて、指で広げたり、狭めたりすることでさ、文字の大きさだろうが、絵の大きさだろうが、写真だろうが何だろうができるんだよ。もうここまで来たんだよ。もう何の制約もなく。もうね、フリーダムなんだよ。わかるかな。
それが今回の一番の大きいところのクリエイトなんだよね。それが開花させる。
アイウェブを思い出してよ。コードをかけなくてもホームページを作れたんだよ。もう、ピンチしたり、マウスでさ、いろいろドラッグして動かしたりしてた。それを踏まえて、ね、これ書類版だろ、それの。アイウェブの書類版だよ。もう、アイウェブ帰ってきたなと思ったもん。
もう、あれだよね。頭の中のイメージが直感的にそこに置けるってことだよね。
そうだよ。だから、ページズとか、アイワークをアップルペンシルに対応したっていうことは、ものすごいことなんだよ。やってみって、本当に力説するわ、ここは。
本当にこう、自分の中の脳みその中のものを、こう、形にすぐできるっていうところだよね。これ、大きい方がいいのかな、みたいな。大きく書いてるとか。
これね、この技術がどんだけすごいか、想像してみると、一回、一回、ちょっとここよく聞いて。使う人が簡単だっていうことは、そこにね、技術者のね、汗と血の涙がね、で、それで成り立つんだよ。だから、これを簡単に、これはね、アップル製品ならではなんだよ。こんなの Windows、あ、ごめんなさい、木澤さん。木澤さん、ごめんなさい。あのね、まあ、ノーカットバンドからさ、悪態ついてるところもたくさんあるけど、
もう全部
でもね、ここがアップルならではでしょうな。うん、で、で、で、ちょっとそこからあるんだよ、うん。スマートアノテーション、スマート注釈っていうのがあるんだよ。で、何かっていうと、学校の先生が、例えば生徒がスペル間違えましたとか、あの、論文書いてきたらすごくよくできましたって言った時に、そこに注釈を直接書き込めるんだよ。注釈、はいはいはい、あの、花丸書いたりとか、アンダーライン引いたりとか、うん、あの、ここへ文字で、あの、よくできましたって書いたりできるっていう機能を今回作ってきたんだけど、うん、それね、例えばその注釈を加えたところのテキストを開業したとする。開業、うんうんうん、開業したくれ、その書き込んだものがそのまま開業と一緒についてくんだよ。わかる、言ってる意味わかる。
わかんない。
本当すごくね。あのね、わかんない。例えばさ、秀樹教授がさ、今日はいい天気って書いたとするでしょ。そこのいい天気のとこにアンダーライン引いて丸書いて、あの、いい天気のいいっていう字が間違ってますよって、そこに注釈を書いたとするじゃん。で、その文章、今日はいい天気の文章を動かしたと、どっかに開業して動かしたと。そうすると、秀樹教授がその前に注釈を書いたでしょ。その注釈も一緒に、そのテキストと一緒にくっついて動いていくんだよ。動いていくんだよ。
あ、これどこに動かそうか。フォトショップみたいな感じ。
え、
フォトショップのさ、あの、階層みたいな感じで、階層と階層はくっついてて、関連するものは一緒に動くんだ、
う
ん、
全部動いていく
ね。関連もここに、今注釈として書いたものはもうずっと抱き合わせだってことだよね。
あれを見た時に、そう、あれを見た時にね、全米が泣いたね。全米が泣いた。もうあれすごかったな。もう何言ってんだよ君たち。もう今回の目玉は iWork のアップルペンシル対応だよ。これだよ、ね、これに尽きるよ。
ここか。俺今回あれだよ、このメモ、俺のメモの中には、ま、2行程度しか書いてないよね。アップルペンシルに対応としか。
だって本当にコンピューターとか知らない子供たちが自由に何でもできんだね、うん、簡単に、うん、もう機械が機械じゃなくなるの。 アップルペンシルが対応したってのはそういうことだから、アップルの最近ちょっと前かな作った、コマーシャルがあるんだけど、子供が朝から晩まで iPad を持ち歩いて、それでもういろんなことに使って写真撮ったり、あのビデオ撮ったり、絵描いたり、宿題やったりとかいろんなことやって、うん、でファッツコンピューターつって、コンピューターって何っていうセリフがあるんだけど、まさしくあれ、まさしくあれ、だからジョブズタンが言ってた言葉を今思い出すでしょ、リベラルアートとテクノロジーの融合だよ、だから、ね、もうそこにあの機械じゃないの、 Mac も iPad も、もう本当に、
はいはい、
なんていうのかな、人間がそこにあるんだよ、
ヒューマンインターフェースの一つだよね、
うん、まあそう、難しく言うと、そう、そうかっこいい言葉で言うとそうだよ予算よくできましただよ本当に。
で今回さ、そう、まあ、シャロちゃんが今言ったやつにちょっと続くやつで、こうクックがね、うん、言ってるちょっとセリフがあるんですけど、
うん、
子供に教育は何より大事というふうに言ってて、で最終的には、うん、あのティム・クックとしてはテクノロジーが教育を変えると信じているというふうに言ってんだよね、うん、それが今のシャロットが言った、うん、まあ、ジョブズが言ってたやつの、うん、やっぱり意思をつないでるのかなっていうところだよね、
うん、それで、あのさっきヨーヨーが言ったことをと秀樹教授が言ったことと、2つの意見を足したものだっていう言ったんだけど、今度はヨーヨー側の意見をちょっとに通じるものがあるんだけど、
うんうん、
今回さ教育ってなんだろうとか真面目に考えたんだよ、うん、自分なりに、
うんうん、
こんな iPad まで出てきてさ、ほんとすごい時代だなと、ほんとにワープロでさ、あの開業の矢印が出るところからさ
はいはいはい、はい、
まあ、マイクロソフトって今矢印あれまだ使ってんの、あのなんか
矢印
矢印開業の
開業の矢印出てんの、あれ昔、
ね、あれは開業コードと言いましてね、
あの紙にさ印刷するとあの開業のさ矢印が出ちゃって印刷してる人昔いたけどさ、まあ、それはおじさんは本当にすごい時代が来たなって、でコードを覚えようって言えば SWIFT のプレイグラウンドって子供たちがコードをやるやつがあったりとかさ、研究発表しようと思えば録画して録音してとかいろんなことできる、でそのうち教科書を持っていかなくても良くなるかもしれない、でそんな時代の恵まれた子供たちで、こっからが言いたいことなんだけど、まあ、散々褒めちぎった後に矛盾すること言うようなもんなんだけどね、じゃあ逆に恵まれた子供たちが iPad がなかったらどうするのかって、どういう工夫をして勉強するのかって、ヨーヨーがさっき言ったようにね、これがなかったらどういうことなのかって、恵まれてるっていうのは素晴らしいことなんだけど、恵まれてない環境にその子供たちが置かれた時にどうやって工夫して乗り越えていくのかなと、なんかそれを教えるのが本当は教育なんじゃないかなって思ったりしたわけ。だからいい環境を与えてあげるっていうことは素晴らしいことなんだけど、いい環境じゃないところでもそれをひっくり返してどうプラスに跳ね返すかっていうか、あの そういう、まあ、自分なんかは周りの環境マイナスしかなかったから、そこにいかに染まらないで、いつかひっくり返してやるっていうハングリー精神が養われてきたのね、本当に本を買うお金なんかなかったから、じゃあどうすかって言ったら図書館行ってもう本を端から端までもう読んだりとかで、ずっとお家の手伝いしなきゃいけなかったから、もう勉強する時間どうやってひねり出すかとかって、子供がそういうこと考えてるっていう環境だったのね。だから言いたいのは、すごいデバイスがある、すごいカリキュラムがある、でそれを学んだ、そこまで行ったらそれを通してどう生きるのか、どういう人間として生きるのかっていうことを考えさせないと、そこまで深く入っていかないと将来がね使い物にならないんだよね。っていうかね、あのね、よくね今会社でいろんな新入社員とか入ってくるんだけど、最近よく聞くのが、何々がない、道具がねないとできないです、でお金がないからその道具買えないです、もうどうしようもないですっていう風に開き直っちゃって絶望しちゃうわけ。簡単に手に物が手に入らないだけで簡単に絶望しちゃうっていう人がすごくあまりにも多いんだよね。でもすぐ死にたいとか言い出してさ、で物を持ってないとか、言い換えるとお金持ってないっていうことがイコールもう何もできないっていう、そういう考え方があって、でこれが物がない時代の人のセリフじゃなくて、物がある時代の人たちのセリフなんだ、言葉なんだ。
深いな。
だから便利なものを与え続けられて、うんうん、ただのものとして与え続けられてきた人たちが、はい、それが手に入らなくなった時にもうダメだっていう言葉が出ちゃうの、うん、で、はい、それじゃあダメなんだと思っちゃうわけよ。それは教育じゃないって、うん、はい、だから、はい、教育ってさ、学校だけじゃなくて近所の人だろうが、まあヤンキーの先輩でもそうだよ、うん、どんな人からだって学べるもので、結局のところどういう人間になるか、うん、どう生きるかっていうことを学ぶことなんだって思うわけだから、うん、人間を作って育てるっていうのが教育っていう意味なんだと思うんですよ。だから大人はそれを手助けしてやる、はい、でやるんだけども、物を与えるだけじゃダメで、そこに心を込めてあげなければ教育にならない、はい、だから心を込めて初めて教育になるんだと思ってるんですよ。だからアップルの教育が素晴らしいっていうのは、その物を与えるだけじゃない、 Google の Chromebook 安いのを配布するって、それもすごく大事なことなんだけど、それだけじゃなくてそこに人間性を開発するんだっていうことが根本にあるわけよ。もうジョブズがそこに魂を込めてたわけじゃん、うんうん、だから今回の戦力はそこが現れてんなと思って、素晴らしいな、うんうんうん、でもヨーヨーが言うように、その先生たちがただそのデバイスを使ってこれをやっていくだけで本当にいいのかって疑問もすごくわかるし、だから両方なんだよね、うん、もう物だけ、素晴らしいデバイスがあるっていうだけではダメで、そこに秀樹教授が言ったようにジョブズの魂がなければ教育にはならない、その2つが初めて、
うん、
噛み合わさった時に初めて教育っていうのがあるんじゃないかなっていうふうに考えたのよ今回、
うん、
だから逆に言うと iPad ってすごいけど、それをきっかけにして子供たちがどういうふうに羽ばたいていくのかっていうことがすごく大事なんじゃないかなって。で、
そう
だね、あと一個だけごめんごめん、うん、長くなってごめん、あのね、私ね、英語の先生の免許持ってるって前に言ったことあると思うんだけど、うんうん、なんで英語の先生にならなかったかって、うちのおばあちゃんっていうのが学校の先生だったのよ。で、うん、私ちっちゃい頃親がまあ忙しいのもあって全然相手してもらえない時間がなくて、相手してもらえなくて、おばあちゃんに育てられたようなもんなんだけど、うん、そのおばあちゃんが学校の先生だったので、もう昔の教育者って感じでさ、
うん、
で、
うん、
本当にそのおばあちゃんがいなかったら自分が箸の持ち方も分かんないぐらい野生児だったんだよ、本当すごく、うん、そうひどかったんだよ。でその時におばあちゃん見てて、で自分も教育者になりたいなって思ってた時代があって、で、
うんうんうん、
英語の先生の免許も取ったわけなんだよ。で、
うん、
それをなぜやめたかっていう話を今からちょっとしたいんだわ。
うんうん、
実は教育実習に行った時に、
うん、
ある学校で廊下にその生徒が、うん、男の子が立たされてて、うん、で、うん、すっごい硬い名簿ってわかるかな、名簿があって、
あ、はいはいはい、
すっごい硬いやつで頭をバーンって叩かれてたの、
うん、はいはいはい、
で何したんだろうと思ったら、授業中になんかお菓子を回して食べてたんだよね。